ナの物語ですね。とっても有名なお話ですけども、皆さんよくご存知だと思いますけど、もう一度おさらいをしてみたいと思います。ある時ですね、ヨナが神様に言われた言葉があるわけですね。ニネベに行きなさいと。神様がヨナにニネベに行きなさい。そしてニネベにいる人たちを悔い改めるように働きかけなさいと呼びかけます。ただヨナはこれに拒否してですね、嫌だ、ニネベに行きたくないということで逃げるわけですね。別の町に向かって、反対方向の町タルシシに向かって歩んでいきます。ただその歩みの中で船に乗って行こうとするんですが、船の中で大嵐に遭う。そしてその嵐のせい、嵐の原因はヨナだということをですね、くじを引いて決まってしまって、ヨナは海に投げ込まれてしまうわけです。海に投げ込まれてもヨナは死んでしまうとですね、絶対絶命だと思ってブートで沈んでいくんですが、なんと神様はヨナを助けてくださったわけですね。大きな魚をですね、使わしてヨナをパクッと飲み込んで、ヨナは魚の中で生きながらえることができた。3日間魚の中で過ごします。そして3日間お魚のお腹の中でお祈りをし続けるんですね。神様ごめんなさい、神様の言うことを従わないで別の方向に行ってしまってごめんなさいですね。その結果、神様はヨナを陸地にペッと吐き出して、ヨナは助かった。そして多くの人たちに神様のことを伝える働きをしたという有名なお話。1章2章ではですね、ヨナの祈りというのに注目して、3日間の祈りの動画でも注目しました。今日はですね、その後ですね、その続きの話、実はここからがとても面白い話になるんですね。複雑で面白くなってきます。ぜひ見ていきたいなと思います。はい、まずヨナ書の3章ですね。2章ではお祈りして助かったという話ですけど、ヨナ書の3章、魚がヨナをペッと吐き出して、ヨナはその後すぐにニネベの町に向かっていくわけです。神様に行きなさいと言われたニネベの町ですね。そしてニネベについて人々に、ニネベはこのままだとやばい、ね、とんでもない大変なことになっている、滅ぼされてしまうよと、だから悔い改めて神様に思いを向けなさいと語るわけですね。一生懸命伏せて話を伝えていったわけです。ニネベ行きたくないな、怖いなと思いながらも行って話すと、話していった。するとですね、なんと、すごいことが起こったわけですね。はい、町全体の人たちが、王様から、いろんな人たちがですね、町全体の人たちが悔い改めた、ね、悔い改めたということが、聖書に書かれてあります。悔い改めてみんな真面目になって、もう悪いことはしません、神様に思いを向けますと言い始めたんですね。はい、こういった、悔い改めの姿勢を民全体が、王様から含めて全体が示すことによって、神様はですね、はい、ちょっと思いとどまったんですね。やめようと、ニネベを滅ぼすのはやめようと、滅ぼす予定だったけども、みんな真面目になって悔い改めたから滅ぼすのをやめようとですね、神様が思いとどまった、ここが3章のあらすじです。3章ですね。ヨナはですね、本当に素晴らしい働きをした預言者ということができると思います、ね、ヨナさんの、いろんな知ったもんだ、ね、あって魚に入ったりしましたけども、その後ニネベに行って神様のことを伝えた結果、町全体が悔い改めて神様のことを信じたというですね、素晴らしい働きをヨナはしたわけです。ただ3章が終わって4章を見るとですね、なんと4章ヨナは怒っているんですね。激しく怒っていると書いてますね。なんで怒っているかというと、神様がニネベを裁かなかったことに対して怒っているんです。神様、ニネベ裁くって言ったでしょ、ね、滅ぼすって言ったでしょ、なんでそれしないのって怒ってる。ちょっとですね、ヨナの4章の2節、4章の2節をお読みしたいと思います。はい、出ておりますが、お読みします。4章2節、ヨナが主に祈っていった。主よ、私がなお国におりましたとき、このことを申したではありませんか。それでこそ私は急いでタルシシに逃れようとしたのです。なぜなら、私はあなたが恵み深い神、憐れみあり、怒ること遅く、慈しみ豊かで、災いを思い返されることを知っていたからです。はい、こんなにヨナはですね、神様に怒りの祈りをするんですけども、ヨナはですね、ニネベに神様が行きなさいと言われたときに逃げ出した。嫌だって言って他の反対のタルシシに向かって進んだんですけども、なんで逃げ出したかって、その理由がですね、ここに書いてある。ヨナがお祈りしてるんですね。ヨナはですね、この箇所でこの赤い部分ですね、赤い部分なんて言ってるかというと、 不信仰だったからとか、神様の力を信じなかったとか、それよりもですね、もっと大切な理由があって、赤い部分ですね、私はあなたが恵み深い神、憐れみあり、怒ること遅く、慈しみ豊かで、災いを思い返されることを知っていたからです。はい、ヨナは、あなたが、神様が憐れみ深い方だって知ってる、ね。憐れみ深い、そして恵み深い方だから、思い直して、あ、ニネベの人滅ぼすって言ったけど、滅ぼすのやめようと思い返して、ニネベの人たちを助けるだろうと、そう思った、そう分かってたから僕は逃げたんです。ね、神様自分でやってくださいよと、ね、私はやんなくても神様助けてくれるでしょと分かってた、だから やりたくなくて逃げたんですよと、逃げ目の人怖いし逃げたんですよと、こんな風にですね、ヨナは怒りとともに祈りで答えたわけですね。まあ、ヨナはですね、ニネベという町が、はい、どれほどひどい町だったかということをよく知っていたわけですね。まあ、聖書を読むとニネベって町どれほど悪かったのかって具体的には載っていませんが、このニネベの町に関してエレン・ジュ・ホワイトの本ですね、国と指導者の22章には具体的に説明があるわけです。この緑の部分、緑の文字ですけども、こんなふうに説明があります。ニネベはその物質的に繁栄するとともに犯罪と不正の中心地であった。血を流す町、その中には偽りと分取り物が満ちていると、このように描写されているわけですね。犯罪と不正の中心地、まあ、とんでもない町だったと、ニネベは。それをよく知っていたわけですね。あの町に行ったら自分巻き込まれる。そんな町で自分はクリスチャンだ。神様のことを信じなさいってなって言ったら、とんでもないことが起こる。ね、自分が殺されるかもしれない。だから嫌だ、行きたくない。そして、そんな町、悪い町には天罰が下って、当たり前だろうと、ね、神様が滅ぼしてもいいだろうと思っていたわけです、ヨナさん。はい、まあ、ヨナに限らずですね、私たちもヨナと同じ立場にあったとしたら、もしかしたら同じことを考えたかもしれません。あの町はもう悪い、ね、悪すぎる、神様滅ぼしてくださいよと思ったかもしれないわけです。ところが、ニネベの町は裁かれなかったわけですね。たったヨナがちょっと言って、ちょっと説明して、たった数日間、悔い改めの姿勢を見せた。神様ごめんなさいとみんなが言った。それだけでですね、ニネベは救われたです、ね。ヨナは彼らが今まで犯してきた罪を比べてみたら、この許しはあまりにも簡単すぎないかい、シンプルすぎないかいと、もっと彼らには悔い改めが必要でしょと思ったことだと思うわけですね。神様があまりにも簡単にニネベの町を許してしまったこと、それがヨナは気に入らなくて、怒ったんです。ここで4章でですね、怒った、まあ、はい、こんな表現はあれかもしれませんけど、ヨナっていう人物ですね、本当に人間味があって面白い人物ですね。ヨナの気持ちもちょっとは分かるわけですね。あの人が許されてる、あの人だけいい思いしてる、許せないと思う気持ちも分かるわけです。そんなヨナに対してですね、神様、主はどうされたかというと、一つのですね、出来事を起こされました。4章の6節7節、ヨナ書の4章と6節7節を見てみたいと思います。お読みします。時に主なる神はヨナを暑さの苦痛から救うために唐ごまを備えてそれを育て、ヨナの頭の上に日陰を設けた。ヨナはこの唐ごまを非常に喜んだ。ところが神は翌日の夜明けに虫を備えてその唐ごまをかませられたので、それは枯れたと。こんなふうな出来事が記録されているわけですね。唐ごまっていう植物についてちょっと写真載せていますけども、こんな感じらしいです。私見たことないのでわかんないんですけども、なんか調べてみると3メートルぐらいの背丈があって、大きな人の手のような形をしている葉っぱが、こんな感じでペペッと、できる木みたいですね。で、まあ、人間がちょっと入って座ってですね、日差しを避けるにはちょうど都合のいい木であるわけです。まあ、ヨナはですね、暑いなと思ってた時に神様がこの唐ごまの木を育てられた、備えられた。そしてヨナは喜んだわけですね。やった、嬉しい。ね、とってもいい日陰ができたって喜んだ。ただ、その後神様はこの唐ごまをですね、枯らせられて、そして、太陽の熱でヨナを苦しめられた。ヨナを苦しめられたわけですね。はい。まあ、ちょっとですね、考えてみると、ヨナさんもですね、大変な目にたくさんあってます。ね、大変な目にあってますね。 乗った船は嵐にあって、そして海に投げ込まれたら魚の中に入ってですね、飲まれて、そして助かったと思ったら次は太陽の熱で死ぬほど熱い思いをしている、もう苦しい、熱い、喉が渇いたですね。全てこれら全てが神様がヨナにあえて仕向けられたもの、ヨナにあえて備えさせられた苦しみだったわけです。ヨナはですね、たまりかねて叫ぶわけですね。私は怒りのあまり狂い死にそうですと叫んだ。神様どうしてこんなことをするんですか。ヨナをですね、怒っているヨナにさらに油を注ぐようなことをしているわけですね。こんな太陽の光ではあえて苦しめなくてもいいんじゃないのとですね、思ってしまうんですが、ところが神様はこの4章の6節7節でさらにヨナをですね、追い打ちをかけるような試練を太陽の熱をもって与えられたわけです。こんなかわいそうですね、ヨナさんも。さて、4章をですね、見ていくときに、このヨナ書の4章を見ていくときに、似たようなフレーズが繰り返されている場所があります。似たようなフレーズ、3節と9節、3節と9節、似たようなことがヨナが言ってるわけですね。3節の言葉、こんなふうに書いてます。それで主よ、どうぞ今私の命を取ってください。私にとっては生きるよりも死ぬ方がマシだからです。2つ目は9節、しかし神はヨナに言われた。遠駒のためにあなたの怒るのは良くない。ヨナは言った。私は怒りのあまり狂い死にそうです。どちらもですね、ヨナがもう怒りのあまりに死にそうだですね、死んでもいいと言っているような場面ですね。2つの似たような死んでもいいという語っているようなの気持ちが書いている箇所なんですけども、ただなんで死んだ方がいいって怒ってるかって、その理由がですね、これ1と2で違うんですね。3節と9節で違うんです。はい、3節ね、3節の方は神様が思い直してニネベの町を滅ぼさなかったから、その神様の許しに向けて、恵みに向けてヨナは怒っていて、こんなだったら僕は死んだ方がいいとですね、コメントしている。ところが2つ目、9節のところでは神様が遠駒を枯らしてしまって、それで今苦しんでる、ね、太陽の熱で苦しんでる、だから怒ってですね、神様に自分もこんな熱かったなら、遠駒が枯れてしまったなら死んだ方がいいですと語っている場面であるわけです。この1番目と最初と1個目と2個目のですね、怒りなんですけども、2つの怒りを比べてみたときに、最初の怒りは神様がニネベの町に対してやったことについてヨナは怒ってるわけです。ところが2つ目のですね、怒りは神様が自分にされてしまったこと、したこと、そして自分の不都合なことに対してヨナは怒りを覚えてるわけですね。自分の思い通りにいかない、ね、こういうはずだったのに、ニネベは滅ぼされるはずだったのに、遠駒はいつまでも茂ってるはずだったのに、こんなことになってしまった、ね、だから自分の思いと全然違う、死んだ方がマシだと、神様何やってんのですね、思って勝手に騒いでいると、そのような人物がヨナであるわけです。聖書のですね、人物たくさんいろんな人たちいますけども、その中でもこのヨナという人物は本当に人間味のある人物ですね。自分の思ってることをやって、思ってることを言って、そして自分の不都合なことが起こると怒るとですね、本当に人間味のある、私たちから見てもちょっと親近感の湧くような人物であるわけです。こんだけですね、怒ってるヨナに対して、私たちはですね、そのヨナを見るときに、ああ、ちょっと子供っぽいな、ね、もうちょっと預言者らしくしたらどうなのとですね、思ってしまうかもしれないんですけども、ヨナも一人の人間ということで、もちろんですね、私たちも人間ですから、ヨナと同じような部分があるということですね。物事が自分の思いとは全く違う方向に動いてしまったとき、ね、悪いことが重なってしまったときに、別に死んでしまうと思わなかったとしても騒いでしまったり、不安に感じてしまったり、なんで神様とですね、思ってしまうこともあるわけです、ね、そのような経験いくらでもあるわけですね。コロナウイルスの影響で教会がなくなってしまった、ね、伝道の働きが進まない、機関も沖縄の各機関も苦しい思いをしているわけです。2020年の最初にですね、伝道計画というのを立てました。バーッとこんなことするぞって立てたんですけど、コロナウイルスのせいで全然できなくなってしまったわけですね。私もですね、今ちょっと2月の末に大きなイベントを控えてて準備をしてるんですけど、 ね、コロナウイルスのせいで本当にうまいがいかなくてですね、大変な思いをしているわけですね。自分がこうしようと思った通りにいかないことっていくらでもあるわけですね。その時に私たちも同じように、なんでですか神様って思ったりですね、怒ってしまったり、ヨナのようなですね、反応してしまうことがあるかもしれないわけです。神様はですね、このヨナの心の深い部分のことをよく知っていました。ヨナはですね、結局はですね、こういった人間だったわけです。自分の思い通りにならない。だから怒る。ね、ニネベは滅ぼされるべきだと思っていた。トーゴマはずっとあるべきだと思っていた。それがならなかった。自分の思い通りに起こらなかった。だから怒ったわけですね。ヨナの心の中には、彼も預言者でありましたが、神様のことをよく知っていたんですが、自分の心の中には、自分中心の思い、自分が、自分の考えがというですね、思いがあったわけです。ニネベの救いも、自分の救いもですね、自分で決めていたわけです。さて、救いというのは、ね、ニネベの救いにしろ、ヨナ自身の救いにしろ、救いというのは誰のものかということなんですけども、実はヨナはですね、自分の口でそのことを発言しているんですね。荒れ狂う海の中で溺れかけて死にかけたとき、魚が助けてくれて、魚のお腹の中で生きながらえることができたときに、ヨナはですね、神様に祈っていて、その祈りの中で救いは誰のものかということをはっきりと語っているんですね。ヨナ書2章の9節にこんな、ヨナの祈りが書かれてあります。しかし私は感謝の声を持ってあなたに犠牲を捧げ私の誓いを果たす。救いは主にある、ね、救いは主にこそあると、ヨナはここで宣言して、自分がどう思ってるか、ね、自分がどうこうどうやか言おうかやろうか関係ない、神様、救いは主のものであるということ。ヨナはですね、この自分が魚から助けられた、救われたという経験を通して、神様の憐れみを十分に知っていたつもりだったんですけども、でもまだ分かっていなかったわけですね。ヨナがニネベの町、これで助けるの不公平なんじゃないのって思うぐらい、神様は憐れみ深い、愛のお方であったということです。はい。ヨナはですね、ヨナはですね、ニネベの人々の命のことをですね、惜しいとは思わなかったわけですけども、ただ、一本のトウガマが枯れて自分の命がなくなりそうになったときに、それほどトウガマの木を惜しんだわけです。ただ、神様はですね、そんなことは言わないわけですね。神様の思い、ヨナ書の一番最後の聖句、11節の聖句ですね、こんなふうな聖句があります。先ほど読んでくださいましたけども、お読みします。まして、私は12万余りの右左をわきまえない人々と、あまたの家畜とのいるこの大きな町ニネベを惜しまないでいられようか。神様はひどい悪い行いをたくさんしていたニネベの人々のその命、そしてその家畜たちの命を惜しんだわけです。ヨナはこのことに不公平だってですね、あいつら滅ぼされるべきだと怒ったんですけども、神様はそんなことは思わず彼らの命を惜しんだわけですね。ここに私たちはですね、イエス様の十字架を見ることができるかなとも思います。父なる神の一人子、イエス様は十字架で命をお捨てになったわけですね。神様は私たちの命をとっても大切にされて、惜しまれる方であるということ。絶対滅んではならない。ただその代わりにイエス様の命を差し出したわけですね。イエス様の命は差し出して惜しまなかったわけです。私たちの罪はどこまでも残って、いつもですね、罪を犯してしまいますが、ただ、神様はそのことをですね、イエス様の十字架をもって、あがなってくださったわけです。イエス様の命を代わりに差し出してくださったわけですね。ヨナはですね、本当に不公平だと怒ったんですけども、一番、神様のその十字架を見るときに、一番神様が不公平なことをしていて、私たちの命をそれでも助けたいと思っている気持ちがですね、よくわかるかなと思います。はい。ヨナの物語はですね、ニネベの人々の審判、そして裁きの告知で始まるんですが、一番最後はニネベの町のための恵みと救いで物語が終わってるわけですね。神様はこのニネベという町を哀れに思った。失われた者たち、神様から離れていたたくさんの罪人を救うことが神様の御心で あったわけです。ある方はですね、ある学者がこんなふうにコメントしています。自分がヨナだと気づいてですね、こんなふうにコメントしているわけですね。私たちはヨナに同情し、ヨナを軽蔑すると同時に、神から逃げ延び、神と揉めるヨナに引き寄せられているのです。ある方がこのヨナの物語、ヨナの人物を考えたときに、ああ、ね、ヨナって確かにダメな人間だし、ダメな預言者だけど、自分と似てるところあるなと思ってしまうということですね。私たちもちょっと考えてみるときにですね、そういう部分がちょっとあるかもしれないわけです。ヨナのようなですね、思いを持ってしまっている私たちですが、やはりヨナと同じように神様に召し出されているわけです。はい。そのような召しを受けてですね、私たちは神様にどんなふうに反応していけばいいのかということをまた考えさせられます。神様は私たち、自分とそして隣人、すべての人たちの悔い改めを求めているわけですね。そのことを知ったときに私たちは、その自分と、自分はいいんですけど、他の人たちですね、周りの人たち、悪いことをしている神様から離れている人たちの悔い改めに対して、どんなふうに思ってしまっているのかですね。私たち時にですね、救われなきゃいけないとか思ってしまうこともあると思うんですが、ない方がいいんですけどね、あると思うんですが、でも神様はそんなふうには思わないということです。どんな人でも救いたいと思っておられるわけですね。ここに一つ文章を載せています。国と指導者の22章、エレン・G・ホワイトのコメントです。暴力と犯罪に満ちたどの町においても正しく教えられるならば、イエスの弟子になることができる者が多くいるのである。このようにして、幾千の人々に救いの真理が伝えられて、キリストを個人的救い主として受け入れるようになるのである。またですね、このヨナの物語を通して、今日ですね、この礼拝において、私たちはですね、改めて、救いは主のものである、救いは主にあるという希望、そして神様の恵みを改めて思い返したわけですね。この神様の救いの気持ち、そして恵みをですね、もう一度思い返して、日々の歩みをですね、始めていきたいなと思います。神様はいつも導いておられて、備えておられるわけですね。そしてそこにイエス様の十字架が必ず与えられているわけです。そして私はですね、一つ思うんですけども、何よりも神様はこの私たちが住んでいる町、そしてこの沖縄にですね、救いを求めておられるようにも思うわけですね。ニネベという町に神様は憐れみを示しました。そして救うように働きかけたわけですけども、この沖縄にも同じように神様は今日ですね、働きかけているのかなと思います。明日からですね、明日だけですけども、総会が始まるわけです。そこで、またですね、これからの沖縄の伝道のこと、救いのことについて、神様と共に考えていきますが、ぜひそこでですね、神様の御心が行われるように、そして神様の恵みがこれからもたくさん、示されるように祈っていただきたいなと思います。私たちですね、沖縄の全ての人が神様に出会って悔い改めるよう、その働きが私たち教会と教会員が一つとなって生かしていくことができるように祈っていただけたらなと思います。私たちもですね、今日この礼拝を通してまた改めて神様の恵みを感じました。私たちのことも救いたいと思ってくださっているわけですね。その恵みをもう一度思い返して、新しい一週間、そしてですね、総会のある一週間をですね、歩んでいきたいと思います。皆様の上にですね、神様からの大きな恵みと祝福、そして健康が守られる支えがありますようにお祈りをしています。ありがとうございました。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。